はい、シネマクティフ東京支部の音声配信、シネマクティフ東京支部のロンペです。今回はこの方に来てもらっております。お願いします。
アロッカです。よろしくお願いします。
はい、よろしくお願いします。というわけで、ラロッカさんとやるのは、ディギンネットフリックスということで、ネットフリックス配信映画の感想をネタバレなしで話すというのを今回もやっていこうと思いますが、この回が、2024年のディギンネットフリックスの最後の回ということで、今年も全部聞いてる方がいるのかどうかわからないですけど、ありがとうございましたということで、最後の作品をね、話していこうと思いますが、その年内最後のお題作品は自分ロンペが選んだ作品で、イベリン、彼が生きた証となります。では、まずこの作品の概要を読んでみます。若くして亡くなった青年の家族のもとに届いたのは、大勢のゲーマー仲間からのメッセージ。ワールド・オブ・ウォークラフトの世界で輝いていた青年の秘密の人生が今鮮やかに蘇るとなっております。では、この作品の感想を今回はラロッカさんからお願いします。
はい、お願いします。主人公、これはもうドキュメンタリー映画なんで、実際の人たちの話なんですけども、まあ、この映画でいうと主人公に当たるのはマッツ・スティーンという、まあ、マッツというですね、ノルウェーの青年で、まあ1989年に生まれて25歳で亡くなったということで、多分2014年に亡くなったのかなという青年で、その、まあ、なんで亡くなったかというと、筋ジストロフィーという病を患ってて、だんだんこう体がどんどん動かなくなっていっちゃうっていう病気で、まあ、それと戦いながら、基本、だからその、で、このマッツのには、父と母と妹がいるんですけれども、まあ、父と母と妹は、まあ、もうどんどん体が動かなくなってるし、なんか、あんまりこう、社交的でもないし、その、まあ、部屋に閉じこもってずっとゲームしてるんだなって思っていて、で、そのマッツが亡くなった時に、そのマッツのパソコンを開いてみたら、何か知らない人たちからのメールとか、何か、マッツのなんかアカウント、パスワードかなんか知ってて、ここに開いて一応そのメール的なものに、掲示板的なものなのかな、なんか、マッツが。
そう、ブログですかね、彼のね。うん、
ブログに、亡くなりましたみたいなメッセージを書き込んだら、そこに、まあ、本当にたくさんの人から、お悔やみのメールが届いて、本当に、で、その、マッツって、本名ですけれども、実はそのゲーム、オンラインゲームをやっていて、そのオンラインゲームの中では、イベリンという名前で、呼ばれていて、その、イベリンが亡くなったということで、その、本当に、世界中ですよね。世界中のゲーム仲間、ゲーム友達から、本当彼は友達だったんだ、みたいな、お悔やみのメールが届いて、本当に家族がびっくりするっていうところから始まると。
うん、
で、その中でメールを送ってきた人の、そのゲーム仲間たちを、その、監督たち、このドキュメンタリーの監督は、の数人を追っていくみたいなところが、始まっていくわけですよね、映画としては。だから、まあ、僕がね、もしこれをフィクションのドラマにするならば、最初にマッツの家族を出すのではなくて、要はゲーム仲間に、まあ、ある種ゲームの中で恋に落ちる恋人になって、いる人なった人とか、まあ、本当にこう親友になった人とか、まあ、ある種そのスターライト会っていうんですけど、そこのゲームの中で知り合った人たちの集まり の人たちがいっぱいいるんだけれども、この特に僕は恋人になった人を主人公にして、そのゲームで出会って恋に落ちて、でも全然その本人がリアルで会おうって言ったら全然会ってくれなくて、ずっとチャットで話すだけの友達、恋人で、なんでだろうと思ってたら、だんだんいろんなことがあって疎遠になっていくみたいなことが起きてみたいな。で、なんでだろうって思ったら、実はマッツがみたいな展開にするかなと思って、そうだと結構ドラマチックというか泣いちゃうようなカタルシスみたいなところまで持っていけるかなと思ったんですけど、まあこれ自体、この別にドキュメンタリードラマが悪いわけじゃないけれども、なんかそこまでこう感情が乗り切らなかったところはあるんですよね。もう最初そういうものだと思って見始めちゃったから、だからどうなん、まあでも、別にドキュメンタリーで泣かそうと思って作ってないかもしれないから、だからその、いいドキュメンタリーだと思うけど、ちょっとこう、心を動かされるようなものを見たいっていう作りとしては、ちょっと僕はもったいなかったかなって気もしない。でも難しいのかな、ドキュメンタリーでそういう作りにするっていうのはね。もう、最初にだからみんなから、要はだからその、マッツの家族からすると、全くこのマッツは社会とつながってなくて、もう普通の人がする友情とか恋愛とか、あとまあ、誰かに影響を与えるとかっていうことが全くなかったと思ってたら、実はこんなに多くの人に影響を与えてたんだっていうことを知るっていうのが、まあ、この映画の大きな主題なんだけど、最初にそれが分かっちゃうんですよね。どんな風に影響を与えてたっていうのがだんだん分かっていくんだけれども。でもまあ、あとね、もう一個僕が乗り切らなかったところがあるのは、このワールド・オブ・クラフトっていうゲームを再現して、その、だから、どんな会話があったとか、どんな恋愛をしてたとか、どんな友情があったみたいなのは、ゲーム上の画面で再現されるんですよね、この映画は。で、それが、本当になんかこう、ちゃんとしたアニメーション映画みたいになっていて、その、顔の表情とか何から動く、そのキャラクターの動きから。でも、さすがに、普通、本当のゲームじゃそこまでできないんじゃないかなって僕は。顔の表情まではね、その時に驚いたとかってボタンを押したらあんな表情とかできるんですかね。
これ多分ゲームの素材を使ってるんで、多分そのままできることをやってるんだと思いますってところです。
ちょっと、じゃあ実際できるのであればまあそうかな、しょうがないのかな。僕はだから、ある程度その、この映画用にアニメーション的に作り込んだ感じがあって、
うん、
逆になんか僕が思い描いてるちょっと一昔前の表情は変わんないけどキャラは動いてるみたいな、ちょっとぎこちなく動いてるみたいな方でやってくれた方が結構グッときたかなって気はしたんですよね、逆に。まあでも実際のゲームがそうだからしょうがないのか。まあ実際はあと喋ってなくて文字のチャットで話してるはずだし、あの、この再現映画では、あれは文字のチャットで打つとキャラが喋るんですかね、ゲームで。
いや、そういうことではないんですけど、でも、あれですよね。あの、イベリンは喋ってないんですよね。この再現の中で。
でしたっけ？
うん。
そっか。じゃあ、まあ結構じゃあ忠実に再現されてたのか。
うん、
なるほど。そうだ。じゃあ、表情がやっぱりあれか、コロコロ変わってたんでね。ですね、その代わりにね。イベリンは字幕でしたっけ？
全然喋んないで、多分テキストで会話をしてるはずですね。
なるほど、なるほど。ああ、じゃあ、まあ、ちょっと僕もそのゲームをちゃんと知って見てないから、なるほどね。そういう風に見ると、じゃあ良かったのかな、そこの部分。だから、見たことないドキュメンタリーではあるんですよ。そのゲーム、その今までのログが全部残ってて、 会話のチャットのログとかが全部残ってて、そのログから改めてそのどんな会話があったとかをゲームの中で再現するっていうドキュメンタリーっていうのはなかなか、それは見たことがないから、なかなか面白いドキュメンタリーだなとは思いましたね。うん、で、あとさっきの恋人だけじゃなくて、あと数人の人がそのどんな風に影響を与えてもらったかっていうところが描かれるけど、なかなかその実生活の場面とゲームの場面とっていうのが交互に出てきて、ああ、なるほど、そういう言葉がこの友達には刺さったんだみたいなのもやっぱり分かって、なかなかそこはよくできてたなと思いましたね。うん、で、そうだな。あとは、やっぱりその、途中だからその、マッツは、その、ゲーム仲間たちに病気だっていうことは言ってないから、
うん、
急にちょっと長期入院とかするといなくなっちゃう時とか、で、だんだん、でも本人は言いたくないからっていうんで、だんだんこう、仲間たちと疎遠になる時期みたいのがね、
うん、
ある。なんかそれは結構共感するというかその感じっていうのはなんか今僕もだからここではラロッカっていうので出てきてて、基本的にはツイッターとかで知り合った、まあ SNS、ネット経由で知り合った人たちとの、まあ、ことはラロッカとして付き合ってる人がとても多いんですけども、まあ僕はあのカープキャストっていうポッドキャストをね、まあ、最近ちょっとサボり気味ですけど、出てるんですけど、やっぱその中のメンバーの数人、特にまあ、今は、ある Y さんっていう人が、全く音沙汰がなくなってしまったんですよね。で、まあ、なんとなくその、もう何年 ?7 年ぐらいやってる間に、結婚して子供が生まれたみたいな状況は知ってて、多分それでどんどん忙しくなっちゃって、こっちに、ハマってられないってことになったんだと思うんだけど、でもやっぱりこの映画でもそのいなくなるときってふってこのゲームから消えるんですよね。その感じがなんかね、こう、ああこういう感じだよなって思って、そのネットで知り合った人たちが急にこうだから音信不通になるみたいな。で、僕もそうならないこともありえないなとは思っていて、
うん、
いつ何時何があるか分かんないし、
うんうん、
で、そう思ってると、僕、ツイッターで相互フォローしてるある人がいるんですけれども、実は、もうかなり前ですけど、いろんなつてで、その人が亡くなったって話を聞いていて、でも、いまだに、ツイッターでフォロワーの関係を見ると、いるんですよね。
うん、
なんか、さっきの急にいなくなるっていうパターンもあるし、でも亡くなったっていうことは知ってるんだけれども、ここにはいるんじゃないかみたいな。なんか、独特なやっぱりこういうつながりみたいな。うん、で、そこで、でも本当多分家族も知らないですよ。だから、下手したら、急に僕がここで何かあった場合びっくりするかもしれないですよね。急に誰ロンペさんみたいなことが家族、
うん、
だからそう考えると結構同じことが起きるかもなっていうのもあって、なんかいろいろ考えましたね、この映画見て。そんなとこですかね、
うん、
だからドキュメンタリーとしてはいいと思うんだけど、もっとこう見たかったっていう感じがあったっていう感じですね、僕は。うん、そんな感想です。
はい、はい、ありがとうございます。では、続いて自分、ロンペの感想と僕が作品を選んだんで、選んだ理由も含めて話そうと思います。で、この作品は吹き替えはなかったんで字幕で見てみました。で、これはノルウェーのドキュメンタリー映画なんですけど、作品を選んだのは、監督で、この監督が、 ネットフリックスの表記ではベンヤミン・リーになって、あとまあ、他のいろんなところの別の表記ではベンジャミン・リーっていうふうになってる人なんですけど、この監督のですね、前の作品もドキュメンタリー映画なんですけど、その前の作品が、画家と泥棒という映画で、この画家と泥棒はですね、以前に僕は石山さんとやっている方でお題にしてた映画なんですね。で、その画家と泥棒も大変面白いドキュメンタリーで、ユーネクストでお題にした時は、ユーネクスト見放題にあったんですけど、今にあそこにはなくて、ちょっと前に、渋谷のユーロスペースっていう映画館で、結構限定的ではあるんですけど、劇場上演もしていたっていう作品ですね。で、その、ベンジャミン・リー監督の新作が今回のイベリーなんですけど、だから、それだけ注目していて選んだわけなんですけど、この監督ね、画家と泥棒の時もそうだったんですけど、まず、その、ドキュメンタリーの題材として、捉える、扱うもの、そのものが、魅力的で、よくね、この題材を見つけてくるんだっていうのが、たまたま出会ってるのかわからないですけど、まず、ドキュメンタリー作家として僕はそこが才能だと思うっていうところですね。で、まあ、今回の映画は、ナロッカさんが言ったように、その、最初の方は家族が描かれるわけなんで、映画の前半は結構、いわゆるシンプルなドキュメンタリーで、その若くして筋ジストロフィーという難病によって、だんだん体が動かなくなっていって、亡くなってしまったそのマッツという青年のことを、家族が振り返るような、まあ、結構だからね、一般、よく見るような一般的なドキュメンタリーの構造なんですけど、で、やっぱね、家族の気持ちとしては、まあ、あえてちょっと普通って言葉使いますけど、その普通の若者が経験するようなことの、多くのことを、まあ、いいことも悪いことも含めて、その息子、マッツは、経験できないまま死んでいってしまったなって多分気持ちだった。ようなんですよね。で、ただその、マッツが残していた、マッツのブログのパスワードをわざわざ残してるんですけど、そのパスワードを使って、マッツの両親が、そのブログにログインして、マッツが亡くなったことを彼のブログの投稿としてですね、まあ亡くなりましたってことを発表するんですけど、それによって、まあ、オンライン上で彼がどのような存在であったかっていうのが分かってきて、で、さらにはさっき、ロッカさんも言われてた、オンラインゲーム上のログですよね。で、その、膨大なテキストログが残っていて、その、彼がゲーム世界で過ごしてきたのは、おおよそ8年ほどってことになって、描かれてましたけど、その8年の年月を、そのテキストログから知ることができるっていうところで、そのログをもとに、さっき言ったように、ゲームのモデルを使って、アニメーション化することによって、その、彼がゲーム内で体験した、友情とか、その青春とか、まあ、恋のようなものまでを構築するっていうのは、まあ、結構すごい内容で、まあ、例えばね、やってることは、まあ、テレビ番組の再現ドラマみたいのに、近いような気もするんですけど、でも、やっぱりあれとは違う何かが ある気もするって表現になってるんですよね。で、まあそのゲームはワールド・オブ・ウォークラフトっていうオンラインゲームで、まあ僕はちょっとやったことないんですけど、まあゲーム内で、まあプレイヤーが多分協力して敵と戦ったり、コミュニケーションするわけなんですけど、多分仲良くなってくると、普通は、ボイスチャット、声を使っての会話をするプレイヤーが多い中で、マッツは、その彼が使っているゲーム内のキャラクター、映画のタイトルにもなっているイベリンですけど、まあ、イベリンは決してそのボイスチャットは使わないで、テキストのみで周りとの人と会話してたんですね。で、それは、まあ、彼が、まあ、自分の病気のために、きっとうまく話すことができなかったのが大きいんですけど、まあ、それによって、テキストのログが残せたとも言えるってことですよね。多分これ、ボイスチャットの方のデータっていうのは残ってないんじゃないかとは思うんですよ。だから、彼がテキストのみでコミュニケーションをしてたがために、このログ、膨大なログが残っていたってことだとは思うんですよね。で、まあその中から、まあやりとりを、脚本として映画の中のアニメパートを作ってるわけなんですけど、まあ、やっぱね、そこで描かれる内容が、本当になんか青春そのものっていう感じだし、彼にとっては、本当にあのゲームの中が、彼の本当の世界だったってことがわかるし、マッツは本当にその中で、いろんなものを得たと同時に、多くの人になんか彼が与えることもしていたってことがわかって、やっぱそこにもグッとくるし、やっぱりね、ゲームの中が、なんかその人の全てだったっていうか、そっちが本当の世界だったと聞くと、なんかそれって寂しいよねっていう、家族とかかわいそうじゃないっていうふうに、単純に思われるかもしれないんですけど、ちょっとこの話を見ると、そんな単純なことではないし、多分この事実を知って、僕は本当に嬉しかったのは松の両親だと思うんですよ。こういうことだったってことが分かって、それは、映画の中で、ちょっとだけ示唆されますけど、マッツがそのブログのパスワードを残したのって、どこまでこれが伝わるのか、想定していたのか分かんないんですけど、その彼が、自分は、いるべき世界があったってことを、まあ誰よりも多分両親に知らせなかったんじゃないかなっていうのを僕は結構思ったんですよね。だから結構そこはグッとくるし、僕もやっぱ見てて、さっきのラロッカさんの話じゃないですけど、僕らもやっぱ、まあ近いとは言わないけど、やっぱ僕らがやってることも、似たようなことをやってるところがあるっていうか、ね、ラロッカさんのご家族が、ラロッカさんはこうやって、ポッドキャストとかで、三谷幸喜とかドラマの話ばっかりしてることを、どこまで知ってるかわかんないですけど、ね、こうやってね、ハンドルネームとかで、ある意味違う世界にいることの、大事さみたいなのを、僕は、感じていましたけど、なんかね、この映画のマッツにとってのあの世界っていうのはちょっとレベルの違う、なんか本当にそこが必要な人がいるんだなっていうのが、分かったし、だから、このマッツは、フィンジストリフィっていう難病だったけど、この体験ができる時代に、まあ生きることができたとも言える、し、やっぱね、特定の病気とか、障害を持つ人にとっての、 テクノロジーの進歩とか、テクノロジーの貢献っていうものも、すごく感じたなっていう作品だったかなっていうとこですね。だから僕は結構ね、題材も良かったし、僕はやっぱね、結構両親の視点で見たところがあるんで、その意味では、この構成というか表現する切り口も良かったと思うし、その視点、っていうことであれば、ああ、なるほどって思って、面白い構成だなと思ったっていうとこですね。今回もすごく面白く見ましたっていうとこでした。はい。以上になります。
そう。まあそうですよね。確かにな。僕もそう、両親たちが、友情とか恋愛とかできなかったんだろうな、って言ってた時、かなり印象に残ってる、セリフが。でもそうじゃなかったんだってことをね、知った時の喜びみたいなのをやっぱ感じられましたからね、この映画で。
だってあの展開にならなかったら全然知らなかったわけですからね。なんかゲームやってるなっていうことしか多分両親としてはそこで終わりだったはずだから、やっぱねえ、彼がどういう思いだったかっていうのは全然理解できなかったんじゃないかなとは思うんですよね。
本当ゲームの中だとね、もうムキムキのね、でも縦横無尽に走り回るみたいな、イベリンでね。そう。やっぱりそうだよな。僕も全然なんか寂しいなとは全く思わなくて、本当にこの世界があってよかったなってずっと見てたから。今やっぱり、そう、見る人の方が多いんじゃないですかね。昔に比べれば。
だからなんか、どうしてもね、オンラインゲームばっかりやってみたいな、リアルな人とのつながりがないのって、なんか、寂しいよねって、それって本当の人間関係じゃないよねっていうふうに、捉えがちというか、そういうふうに、表面的に見てしまう。とこって、まあ僕にもあるかもしれないけど、やっぱこの内容を見ると、なんか、そんな単純なものではない人もいるんだなっていうのはすごくよくわかるってとこですよね。
そうですね。で、ゲームの中では本当に自由にできるかっていうと、実はその押せないボタンとかがあったりしてね。だからその完全にマッツから切り離されているわけでもないっていうところも、結構僕はなんかいろいろ考えちゃって、そこがだから知らないメンバーからすると、なんで今攻撃してくれなかったのみたいなね、なっちゃったりとかするんだけど、そうだね。やっぱこういう、そうだね、ドキュメンタリーとしてはやっぱこっち、こういう作りの方が良かったのかもしれないですね。
で、まあ、ちょっと内容違うんですけど、まあ、さっき、石山さんとやってる D-UNEXT の話しましたけど、また別のドキュメンタリーで、D-UNEXT で扱ったドキュメンタリーで、バーチャルで出会った僕らって作品があって、それは、ゲームではないんですけど、VR 空間、バーチャルリアリティの、コミュニケーションできる空間の中で出会った人たちを描くドキュメンタリーで、で、あの作映画が革新的だったのって、本当に VR の世界しか映画の中で映さないんですよ。だから、実際の人間、人がいる場面を一切映画の中で映さないっていう表現になっていて、あれもすごいなって思いましたけど、今回は今回で、また違う表現がされていて、面白かったし、やっぱこういう映画の表現って増えてくるだろうなっていうふうには思うってとこですよね。 だから、まあ、フィクションでも多分こういう作品って増えてきていて、何年か前ですかね、
どういう。
ファイナルファンタジーの映画の、なんか、ドラマありましたよね。
光のお父さん。
そう、光のお父さんだ。っていうドラマと、あと映画でもあったのかな。もう、あれも多分そのゲームを通してのコミュニケーションの話だったし、今年多分 NHK がやったドラマで、VR おじさんの初恋ってありましたけど、あれも VR 空間の、話、まあ、リアルの、トークリアル空間の話だったと思うんで、やっぱね、そういう作品って、だんだん増えてくるんだろうな、表現としても増えてくるんだろうなっていうところはあるってことですよね。
本心って最近ある映画もね、あれも亡くなったお母さんを VR で蘇らすみたいな話だったし、うん、そうですね。だから、さっきロンペさんがおっしゃったけど、チャットのログが残ってたっていうところがね、本当このドキュメンタリーの奇跡的なところですよね。
思うんですよね。
逆にそうか、だから、そこでちゃんとリアルな会話とかが出てくるから、よかったのかな。僕がね、最初思った、マッツのことは隠しといて、後でわかるっていう展開だと、そこがあんまり生きないですもんね。リアルな会話かどうかって、知らずに見ちゃうから。
まあ、ロッカさんが言われてるのだと、多分その友人たちの視点の話が多分なると思うんですよね。で、多分この映画の主軸というか主題、監督の描き方は、このご家族の視点っていうとこですよね。だから、どっちかに置くしかないと思うので、それは、今回の映画は家族の視点に置いた構成になっているっていうところだと思うんですよね。うん、
かなり好きなんですよ、僕は。主人公はいるんだけど、実はその周りの人たちに焦点が当たっていくみたいな話って、なんだっけ、ワンダーなんとかの太陽みたいな。
うん、
あれも主人公の、ちょっと障害を持った男の子が主人公なんだけど、実はその家族の方にどんどんどんどん章が変わってくるピンポイントで当たっていくみたいな。なんかね、ちょっとそういうのを想像しちゃったとこあったかもしれない。
うん、
そうだなと思っちゃった瞬間があってっていうのはあったかも。だからもう一回ちょっと、今のこの回を経てもう一回見たら、結構スッと受け入れられるかもしれないなと思いますね。
まあね、若干今回の話もそういう、その後半のアニメパートはそういう部分もあって、うん、まあ何人か、3人ぐらいの、そのね、
そう、
ゲーム内であった人たちの視点になるっていう部分はあるんで、まあそこをだから、なんだろうな、家族を描く前に持ってくると多分そういう構成になるのかなという気はしますけどね。うん、
いやなんかいろいろ思っちゃいたいから、本当にいい題材なんですよね、これね。まあだから今回はドキュメントとしてはこの方法でやって、でも同じ題材でなんか本当に別にフィクションを作ってみるっていうのも本当ありなんじゃないかなって思いますね。それ副題、いいテーマだし、いい題材だなって思いましたね。そうか、
ラロッカさんは、ラロッカさんが亡くなったら、ラロッカさんで映画ができるかもしれないです。
いや、できないと思う。だってスマホしかないもん。あんなね、立派なコンピューターとかないから。
この、ポッドキャストの音源が残ってるんで、喋ってるから残ってます。
そうか。あんまりろくなこと喋ってないんじゃないかな。誰かにこう、いい影響を与えた言葉とかありましたかね？
ありましたかね？どうなんでしょうね。
まあ大事なところは。
なおかさんの言葉で救われましたみたいなね、感想とかもらえる。
それがあれば、まあ、まだね、いいけど。 もうやたんないな。
またドラマの話にしてみたいな話。
うん、僕が何を見てきたかみたいなのはでもかなり記録されてはいますね、そういう意味では、
うんうん、ね、今何、今はあ、なんか踊る大捜査線、あの振り返って資源見てんだなみたいなのはすごいよくわかるって感じですね。
大体このネットリックスの感想の時もその近辺で見た映画とかが大体話に入ってくるから、ああ、なるほど。この時ではこれを直近で見たのね。まあ、今回で言ったら、まあ、本心を直近で見たのねっていうことは、わかるんじゃないですかね。うん。
ねえ。まあ、そういう意味でもね。このね、ニギネットリックスも、ラロッカさんのドキュメンタリーにもなってると思いますからね。うん、
そうかも。
そういう視点でね、あの、見ていただければね、あの、ラロッカ氏を振り返る意味でも多分ね、過去の回多分聞けますんで、あの、そこを掘っていただければね、時系列でね、ラロッカさんの、ね、あの、うん、歩みがね、多分見れると聞けるか、聞けると思います。
そうですね。まあ、98本、ね、聞いていただければ、ね、ここまでは。楽ですよ、この辺に比べて多分。イベリンって結構長、もっと何年もね、長いですもんね。
そうですね。このゲームの中だけで多分8年ぐらいって話ですかね。その、うん。
ね。いや、だからもう、ゲーム、本当ゲームじゃなくて、本当に集いの場だったんですもんね。
うん。彼、うん、まあ、そういう人も、まあね、彼、だけじゃなくて他にもね、そういう方はいると思いますけど、うん、
いや本当に今をあの別に難病とかじゃなくてもやっぱこういう場っていうのを作るっていうのは結構一個今の時代を生き抜くね結構いいヒントだなとも思うし、
うん、
本当にだってさっき僕が結構僕が感じるようにした友達とか恋人的な人は別に難病とかでもないけど、でもそれぞれいろんな悩みがあってね。
うん。
でもここの空間での集いによって、実生活にも結構いい影響があるみたいなことが、本当に多かったから。うん。いやそうですね。本当、そういう意味でもなんか、今やってる、自分たちがやってることもちょっと肯定してくれたような感じもして。
うん。
いい映画だったなと思いますね。
ね、まあちょっとね、
うん、
あの新しいタイプのドキュメンタリーでもあるし、うん、なんか描き方も面白かったなってとこなんで、結構このベンジャミン・リーさんは注目の作家でもあると思うので、まあ、今ね、ネットフリックスで今、最新作をね、見れますんで、ぜひぜひ見ていただければと思いますってとこですね。うん。はい。そんなとこですかね。というわけで、ディギネットフリックス、今回はイベリン、彼が生きた証の感想を話してみました。では、今回もラロッカさん、今月のマンスリーシネマトーク OS の告知をお願いします。
今月も、オンライン上でネットフリックスの新作映画をみんなで感想を言いましょうという回、マンスリーシネマトークオーバーシーズ MCTOS を開催します。今月12月のお題映画はピアノレッスンという、マルコム・ワシントン監督のアメリカ映画になっております。これは、ピューリッツァー賞を取ったオーガスト・ウィルソンの2曲を映像化したものということで、なかなか、で、プロデューサーにデンゼル・ワシントンがいる、結構注目の映画だと思います。で、そのですね、感想、あ、で、このピアノレッスンはもう配信されておりますので、いつでも見れます。で、この MCTOS 感想会の日程は、12月の19日の木曜日の日本時間の21時30分からになります。で、申し込みをしていただきたくて、申し込み先は、シネマクティフのメンバーのペップさんの 個人の X の DM、もしくは、シネマティックのホームページのコンタクトアスまでお願いします。
ああ、本当ね、まあ、注目作でも結構あると思うので、ぜひ、今年最後の推薦が OS なんで、このね、ピアノレッスンを見て、感想会の方にご参加いただければと思いますんで。で、ね、先月11月とかも、また初参加の方とかが、
うん、あ、そうそうそうそう。
うん、来てくれて、まあ、ね、その前の助も初参加の方とかいたと思いますし、ね、新しい方が来てくれるのは、すごく嬉しいっていうところだと思いますんで、うん。ね、そういった新たに参加してくれる方もいますんで、今まで参加してなかった方も、ぜひ参加いただければっていうのかと思いますんで、よろしくお願いします。
今回の映画じゃないですけども、終わったらもうすぐベッドで寝れるっていう、一回どっか行って帰んなきゃいけないってことがないっていうところ、そこは結構、そこも楽なね、楽って言い方もないけど、参加しやすいところもあると思いますんでね。ぜひ参加していただける、ちょっと僕が参加できないので、今月はこの1名分の分もぜひ参加したいなって方いらっしゃったら、先のね、申し込み先に声をかけていただきたいなと思います。
うん、夜のね、散歩しながらでも参加できるんですけどちょっとね、寒くはなってきましたね、
本当にさ、からすぐ帰るとわけいかないのか。すぐベッドってわけで。
はい。終わりのスケジュールに合わせて、だいたい家の方に向かってる感じですね。
いやもう、そして、今年、僕は最後ですね、これ。
ああ、そうですね。まあ、ちょっと外伝わかんないですけど、おそらく、東京支部の最新、奈良岡さん最後なんじゃないかなとは思いますんで、今年もありがとうございましたってですね。
下手すると、これ、年、最後かもしれない。ポッドキャスト撮るのが。なので。ちょっと、実は、この回もう一回撮り直したいなって、内心では思ってますけど、まあ、我慢します。いや、もうちょっといろいろ言いようがあったなと思って、ちょっとね、順番間違えたんですよ、実はこれ、過感想の。
ああ、
うん。ちょっと、そっちじゃない方から話し始めちゃったなと思って、もう止めらんなくてっていうところがありましてね、今回、実は。まあでも、まあこれもドキュメンタリーということで、ぜひこのまま配信していただきたいと思います。
はい。
心残りだわ、だから、ラインが。
年内最後なのにってところです。
来、まあ、そういう心残り残しながら年を越せばまた来年またね、こう、気合が入りますんで、ぜひ来年もよろしくお願いします。
はい。で、まあ、ね、先ほども言ったように、これで多分、ディギネットリックス2024年は最後で、今年も結局休みなく、毎月2本ずつできたんで、24作、多分、見て感想を話せたら。で、まあ、毎年恒例ですけど、年明けですね、僕とラロッカさんで、見た24作の中から、それぞれの、作品的ベスト3を出すっていうのを、また、2025年頭にやろうと思いますんで、どの作品が選ばれるのかね、10日間シリーズが選ばれるのかはちょっとわかんないですけど、そちらもね、楽しみにしていただければと思いますんで、またそちらもよろしくお願いしますってことですね。
お願いします。
はい、というわけで、シネマクティフ東京支部の音声配信でした。また次の回も聞いてください。よろしくお願いします。Thank you.